新年明けましておめでとうございます。それではお座りのまま礼拝備えの賛美歌第2編1番を歌いましょう。 ただいまより2010年1月3日降誕節第2主日新年礼拝を始めます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。正英539番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。作り主なる神様、2010年の初めにあたって礼拝をあなたの御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌566番の右の下にございます。それでは使徒信条。
我は天地の造り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、 生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌、2番、152番を歌います。賛美歌第2編152番を歌います。しばらく黙祷の後、牧会祈祷を捧げます。 天地の造り主なる神よ、今日こうして新たに2010年の年の初めにあたり、あなたの御前に集い礼拝を捧げることができますことを心から感謝し、あなたを賛美いたします。どうか今私たちが捧げる祈りをお聞きください。過ぎた1年間あなたに守られ、大きな恵みをいただきましたことを感謝いたします。私たちが犯しました罪を懺悔いたします。どうか御子イエス・キリストのゆえに全ての罪をお許しください。新しい年も私たちがキリストにあって新しい人として主に仕えることができますように、私たちの耳を開き心を整えて御言葉を受け入れるのにふさわしいものとしてください。この一年も恵み深いあなたがいつも私たちと共にいてくださり、私たちの歩みを導き祝福してくださいますように。世界のため、すべての国と教会、そしてそこに集う人々のために祈ります。今年も昨年に引き続き、世界的な不況、民族や国同士の争い、地球規模の環境破壊の中にあって、あなたの作られた世界と人々が傷つき苦難の中にあります。世界中の教会で本日新年礼拝が捧げられていることを思います。世界中の人々のために祈ります。また私たちの暮らすこの国、この町でも多くの人々が貧困や孤独、苦難の中に新年を迎えています。どうか憐れみ深いあなたの慈しみに満ちた御手を述べてください。2010年もあなたが約束された平安と希望で私たちの心を満たし、私たちを和解と隣人への愛の務めの器として用いてください。地域の教会のために祈ります。奈良県伝道会、日本キリスト教団大阪教区に連なる多くの教会の上に、今年もあなたの祝福と恵みがありますように。この教会に集う人々のために祈ります。主よ、私たちすべてがあなたの御言葉によって豊かに養われ、あなたを証しする生活に励むことができますように。また主よ、私たちが互いに励まし合い、許し合い、使い合うものであるようにさせてください。キリストにあって一つとされたものとしての絆と一致を保たせてください。私たちの交わりに親切と思いやり、慰めと真実が満ちますように。また本日説教によって御言葉を取り継いでくださる遠藤雄二牧師をどうか強めてください。今日ここに出席できなかった友のために祈ります。ご病気、ご高齢のために、また仕事やさまざまな妨げによってここに来ることができなかった人々がおります。どうかあなたが共にいまして、その人々に癒しと励ましと導きをお与えください。私たちの家族や隣人など身近な人々、特にさまざまな悩み苦しみを抱えている人たちのために祈ります。主よ、病気の人、試練の中にある人、悲しんでいる人がおります。どうか今人々が必要としている助けをお与えください。尽きない感謝とともに、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌355番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。 座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書第2章41節から51節まで、新約聖書104から105ページ。もう一つはコリント人への第1のコリントの信徒への第1の手紙、第3章16節から17節まで、新約聖書302ページです。本日は宮詣と題して遠藤裕二牧師に説教をしていただきます。
さて、両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わってキロに着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが、見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で、学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり、質問をしたりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆、イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私を心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。あなた方は自分が神の神殿であり、霊、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか？神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日は、イエスが、言った、宮詣、日本風に言うと宮詣ですけれども、神殿に、詣でた、そのことを、今日は、この、新年の時にご一緒に、見ていきたい。イエスが、生まれて、そして当時は、8日目に割礼を受けたとされていますから、イエスは、割礼を8日目に受けるために、神殿に行き、そしてだいたい33日後、女性はその倍ぐらいだそうですけれども、33日後には いわゆる長男の贖いの儀式というものがあったそうです。そのことはルカによる福音書の少し手前のところ2章の22節のところに書かれていますけれども、マリアが産後の清めをなした。そしてその産後の清めが明けたときに、いわゆる長男を、買い戻す、身の代金という言葉がありますけれども、まさに、そのお金を払って長男を、買い戻す儀式が、ありました。どういうことかというと、当時は、生まれた母の胎を初めに開いたもの、で特に、男の子は神様に捧げられる、そういう考え方がございました。ですから当時の人たちは長男が生まれた時に、その33日後に長男を神殿のところに連れて行き、祭司に一旦その子を預け、そしてその後、お金を払って、だいたい20日から1ヶ月ぐらいの日当分のお金を払って、そしてその子を返してもらう、お金を払って祭司からその預けた長男を買い戻す、贖いの儀式というふうに言われていますけれども、一旦神に捧げて、しかしその長男をもう一度神様から買い戻す、戻してもらう、その儀式をするために神殿に行った。そのことが伺えるのがルカによる福音書今日の記述の少し前のところに出てくるわけであります。ですから神殿に当時イエスが生きた当時、人々は神殿に割礼のため、またその贖いの儀式、幼い子供を神殿に連れて行き、そこで大切なユダヤ人として大切な儀式を取り行ったようです。当時の人々は年に3回、春の過ぎ越し、私たちのイースターの時期、それから初夏の五旬祭、これは私たちのペンテコステ、秋の狩猟祭、これは収穫感謝の時期です。年に3回は、神殿に、詣でる、宮詣でをするというのが当時の習慣であったようです。ただイエスが生きたガリラヤの地方、ガリラヤの人たちはエルサレムに対する反骨意識が強かったようです。ですから日本でも何話の人は東京の人に対して江戸の人に反発心があると言いますけれども、江戸の宮に詣でるよりは京都とかですね、何話の江別さんに行くとか、そういうそのエルサレム神殿には年に1回、いやもう一生に1回でもいいんだ、そんな考え方がガリラヤの人たちの中にはあったようです。ですからそういったガリラヤの気質の中でイエスの両親は1年に1回、今日の40節にもありますように、毎年エルサレムへ旅をした。宮盆でのために、神殿に詣でるために、彼らは年に1回、ですから当時のガリラヤの人たちの中ではかなり熱心な人たちであったことが伺い知れます。そして彼らが今回その年に1回の宮詣の中で、イエスが12歳になっていた。12歳というのは成人を迎える時期です。一説によると成人の1年前ではないかという説もありますけれども、イエス自身が成人になりたて、もしくはなる直前の出来事、そしてそのイエスが両親と共に神殿に詣でる、しかしその祭りが終わった後、両親が帰るところでイエスはその一行と共にいなかった。これも当時は巡礼に行く途中で仲間がどんどん増えていき、そして神殿の中はたくさんの人でごった返していた。ですからそこから帰るときに仲間になったその仲間の一団と共に帰る、ですから人数が増えている中で自分の息子はいるはずだと思っていたけれども、いなかった、そのような状態であったようです。一日分の距離を戻ってまた、探して見つからなかったので、もう一度エルサレムに引き返し3日の後とあります。ですからよほど 人が多かったのか、それとも、イエスがいるはずの場所は、を当たったけれどもそこにはいなかった。すなわち意外なところ、両親がこんなところにイエスがいるはずがないと思ったところにイエスがいた。3日間探し回ってやっと見つかった。それは両親たちがまさかこの場所に息子がいるとはという場所でありました。それが神殿の境内の、中、しかもそこには学者たちの真ん中にいた。まだ大人になりかけ、成人を迎えるその12歳、私たちの感覚で言うと小学校の6年生から中学校1年生、その少年が当時の偉い人、律法学者、ラビたちが集まっているその真ん中で座っていた。座っていたというのは教える人が、まあ、座る、座ってすなわちその人は何かを教えるという意味がありますから、律法学者や大人たちが、まあ、一説によると正気を失うほど驚いたというふうに書かれてますから、ものすごく驚くべき聖書の解釈を話した。イエスが12歳の時にもうすでに当時の律法学者やラビたち、教師たちが驚くほどの聖書の解釈をなした。周りの人の驚きぶりが46節のところには描かれています。聖書はそれと、まあ、対照的に描かれている44節からイエスを探す、しかし見つからないこの両親の姿、そして48節からそのマリアが語った、なぜこんなことをしてくれたのです、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。イエスが両親たちがいるはずである場所にいなかったこと、そしてイエスが語っていることが両親たちには意味がわからなかった。ルカによる福音書は他の福音書と違い、イエスが幼少の頃にこのようなことが起こった、その資料があったのか作り出したのかは分かりませんけれども、少なくともイエスの12歳の時から母マリアは自分の息子が普通とは違う子である、自分には分からないところを持った子供であること、しかしながらその子を自分のところで育てた、まあ当たり前といえば当たり前かもしれませんけれども、しかしこの神の子かもしれない、天使によってお告げがあったその子、12歳になった頃から他の人とは違う、戸惑いながら子供を育てていく母親の、まあ、その悩みのようなものが行間から読み取れるような気がいたします。ルカによる福音書の著者はここでイエスがユダヤの立法の通り割礼を受け、長子の贖いの儀式を受け、そしてこの成人の時に神殿に戻れた、すなわち人間としてこの世に生まれ、ユダヤの立法通りに人間として育ったということを一方で強調し、同時にイエスの言葉の中に、私が自分の父の家にいるのは当たり前だ、すなわち神の家が自分の家である、私の家はここなんだという神の子である、そのことをもう一面描いて、そのことをまあこう組み合わせて描く、ですから人であり、しかし神の子であるイエスをここで描き、 そしてその生涯がこれからどのような歩みを成していくのか、そのことを、描き出す、まあ、始まりとして人のことなり、しかし同時に神の家を我が家とする、その、イエスの姿をここで描き、この後イエスが、その神の子がこの地上で何を成していくのか、両親にしばらく仕え、しかしイエスが公の生涯を歩む中でどのように人々と関わっていくのか、その導入の部分であります。その始まりには神殿に詣でた。パウロの手紙には違った描き方がなされています。そのパウロの手紙を見る前に、もう少しその、当時の人たちの神殿に対する考え方を紹介して、その後パウロの手紙を見ていきましょう。もともと神殿は、ユダヤの人たちにとってはいわゆる異動の聖所、神の幕や臨在の幕や、それから神の箱、契約の箱という表現が出てきますけれども、もともとは、神はユダヤの民が移動するとともに、まあ、移動する。もしくは、神が、ユダヤの民が歩む場所を、こう、指し示して、その後に人々がついていく。という考え方がありました。ですから、出エジプト記の中では、モーセが実戒をいただいてから、その、契約の言葉、その御言葉に、人々は導かれて移動していくことになります。列王記の上という書物が旧約聖書の中にあります。その列王記の上の8章のところには、ソロモン王がダビデの遺志を受け継いで神殿を建てた時の記述が出てきます。いわゆる、まあ、建物を建てて、そしてその後にまずはじめにソロモンがしたこと、それはモーセが神からいただいた実戒の2枚のその石の板を、まあ、入れた。契約の箱をそこに収めた。移動式の聖所であった。民が移動するとともに動いていた、その大切な神の言葉の石の板を契約の箱に収め、そしてそれを神殿の中心に据えた。エルサレム神殿が聖なる場所とされる、一つの起源はこの列王記にあります。しかし、ソロモンはその後に、面白い言葉。私たちは、その立派な神殿を建てて、そこに、一番大事なものを収めたら、もうここから動かなくていい。こここそが神の住む場所だ。ということで、落ち着いてしまいそうなものであります。しかし、ソロモンは、その神殿、立派な神殿を立てた。その後、そしてその実戒の神の御言葉が刻まれた実戒の石を収めた後に、まあ、こんな言葉を述べています。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたをお治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたをお治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。ソロモンは立派な神殿を建てた。しかしその初めの、まあ、祈り、そこで神は果たしてこの地上に住まれるんだろうか、私が建てたこの神殿など神がお住まいになるにはふさわしくありません。すなわちソロモンは神の御言葉の箱を収めた。しかし、ここに神をも閉じ込めようとはしなかった。神を立派な神殿の中に閉じ込めてしまって、 自分だけのものにしようとはしなかった。ソロモンが捧げた祈りは、しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください、祈りの中の叫びを聞いてください。そしてその後には、イスラエルの民が心に痛みを覚え、この神殿に向かって手を伸ばして祈るなら、そのどの祈り、どの願いにも、あなたがお住まいである天にまして耳を傾け、罪を許し答えてください。イスラエルの民の心の痛みの祈り、その祈りに耳を傾け、その罪を許し、そして答えてください。ソロモンは神殿を建てた。しかし、その神殿に神をお迎えして、そこに閉じ込めることはしなかった。むしろ、神が、そこに人々が集まってきて、捧げる祈りをどうか手におられるあなたがお聞き届けください。何よりもその叫び、痛みを聞いてください。そして、ソロモンはもう一つ、そこに集ってくる異邦人が見直したい、遠い国から来て、そしてこの神殿に来て祈るなら、あなたはお住まいである天にいまして、それに耳を傾け、その異国人があなたに叫び求めることをすべて叶えてください。自分の祈り、そして民の祈りだけではなくて、異国人、異邦人の祈り、神をどうかその祈りを聞いてください。罪を許してください。そして答えてください。ソロモンが建てた神殿の、意図、そこには神をそこに招くというよりは、人がそこに集まってきて神に祈りを捧げる、祈りの家という言葉がありますけれども、神殿は苦しみを持っている人、嘆きを持っている人、そして様々な差別を受けた人々が集い、その苦しみを打ち明ける、神にその祈りを捧げる場所である、その場所として彼は神殿を建て、そして神に捧げた。旧約聖書の民は、です。だからこそ神殿に詣、その場所で隣にいる人が苦しみの祈りを捧げる、その祈りを共にする。嘆きの祈りを共にする。また、もちろん感謝の祈りも共にする場所。これが神殿の場所。パウロはコリントの信徒への手紙で、そこからさらに一歩進む、その祈りの場所であるその神殿、そこから一歩外に出る。パウロ自身は異邦人たちへの宣教を成した人でありますから、彼自身はその神殿の中にとどまらなかった。人々が神殿に集まることすらある意味求めなかった。コリントの信徒への手紙の3章の16節、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか？神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。コリントの信徒への手紙の中で、いわゆるエルサレムの神殿、その場所、城壁の中のその神殿の場所、 それを、まあ、ある意味、まあ、超えている。あなたたちが神の神殿である。すなわち、コリント、ギリシャのコリントという、エルサレムから離れた場所に住んでいる人々に対して、あなた方がその神の神殿。もしくは、後でもう一度取り上げますけれども、神の神殿を作るものである。神の聖霊があなた方に宿り、そしてその聖霊とともに神の神殿を完成させるものである。そう読んでもいいかもしれません。イエスは福音書の中で二人三人が集まるところ、そこに神が宿る。神の家、それは祈りが集まる場所。そして、パウロのこの手紙から、私たちに与えられている言葉とすれば、あなたたち自身、私たち自身が、その神の神殿であるということ。神の使命、神の似姿をもってその使命を行う私たちが神殿であり、そして未完成であるとすれば、その神殿を完成させるものである。イエスが十字架にかけられたときに、神殿の垂れ幕が裂けたという記述があります。一説によると、神が神殿から出ていく。エルサレム神殿というその神が住まう場所という制約から解き放たれ、そして聖霊として祈る者、信じる者と共に歩まれる。私たち一人一人と共に歩んでくださる神。そのことが福音書から、そしてコリントへの信徒への手紙にこう引き継がれて、神が私たちと共にいてくださる。エルサレムの神殿に詣る必要はない。では、もう私たちが自分が神の神殿であるから、じゃあ、もう、聖なる場所に集まる必要はないのか。その、問いかけが、なされたことがあったようです。当時のユダヤの人たち、そしてそのユダヤの人たちの影響を受けている、キリスト者たちは、神殿が場所であるというところから、解き放たれると同時に、だからといって、もう行かなくていいとも言わなかった。イエスが、律法学者たちと共に、様々な議論をする中で、安息日という、事柄が出てきます。6日間働いた、神様が天地創造の時に6日間、働かれた。しかし、その6日間の後1日休んだ。ですから、私たちもまた、6日働いた後1日を休む。その安息日です。そして、場所としての神殿に詣でる。その制約を解き放った。しかし、時という考え方で、私たちは神殿に詣でる。もしくは、礼拝する場所に集まる。集められる。週に一度、私たちは、安息の時、祈りの時、そして、祈りを共にする者が集まる場所、集められる場所に私たちは集う。場所はエルサレムである必要はありません。二人三人が集まる場所であれば、そこに祈りがもたらされる場所であれば構わない。しかし、一週間に一度、私たちは神と出会う場所。神に祈る場所。そして、それは何も、神の前に、今週も立派に過ごしました。今週も罪を犯さなかった。 そういう態度ではございません。先ほど言いました列王記の上にあるように、また詩編にたくさん歌われているように、神の前に自分の悲しみや自分の罪の至らなさ、自分が計画したことが思い通りにならなかった、そういったさまざまな事柄、自分の弱さをそこで祈ることを、まあ、許されている。週ごとに集い、そして神の前に自らをある意味さらけ出し祈る。神の住まうところ、あなたのうちに神が住まう。私たちが集い、そしてそこで共に祈りを捧げる中で、神の聖霊が私たちと共に働いてくださる。それを確認するために私たちはこうして週ごとに集っているわけであります。神殿ということを考えたときに、もう一つだけなるほどと思わされたことがありました。追い子どめ王という、まあ、神殿を建てる、まあ、家を建てるという言葉の中には、いわゆる、その神殿はまだ完成していない、あなた方が神の神殿であると書かれているけれども、しかし神の神殿はまだこう完成はしていないんだという考え方が出てきます。どういうことかというと、私たちが神の神殿と書かれているのは、神殿の完成した姿ではなくて、むしろ、まあ、石の、まあ、なんていうかな、お城に例えるとすれば、まだその石が足りていない、神の神殿を完成させるためにはその材料が足りていないんだという考え方であります。ですから私たちは自分たちが週ごとに祈りを捧げる。それはあたかも神殿に石を一つ積み上げ、またその後一週間日常の中で働き、またその時に石を一つ神殿のために持ってくる。そのような働きがこの言葉の中には書かれているということです。ですから、パウロがコリントの信徒への手紙に書いた、自分が神の神殿である、そして神の神殿を壊す者がいる、それは私たちがその石を持ってこない、神が必要としておられるその神殿の石を私たちが祈らずに持ってこないということ。パウロはですからコリントの信徒の人たちに期待をかけました。あなたの祈り、あなたの一つの意思が欠けても神殿は完成しない、神はそのことを喜ばれない、週ごとに集められ、そしてあなたが一つ一つ石を積み上げるように祈りを捧げる、そこで神の神殿が完成するのであるということ。ですから私たちはその石が別に立派な石である必要はありません。悲しみの祈りが込められた石、苦しみや嘆きが込められた石、そして私たちの罪のあるがままの姿が込められた石で構わない。その石を少しずつ積み上げ、私たちが週ごとに祈りを持って集まる中で、神の神殿、徐々に完成していく。そしてその神殿が異邦人、異国人、信じない人たちにも慰めになっていく、そのことが書かれています。パウロはそのために私たちを用い、そしてまたそのことのために教会を一つ一つ形成していくことになります。どうか私たちが、私たち自身がその神の神殿、神の人が集い祈る場所、神の本当の住まう家を完成させる一つ一つの大切な石であること、私たちのあるがままの祈りによって 神がその祈りをすべて受け止められ、そして少しずつ神と共にその家を完成させるものとなりたいのです。何よりも私たちがそこから神と共にいること、そしてまた神と共にいる私たちを通して絶望の中に生きている人たちが希望を見出す、そのような一年を過ごしたいと願うのです。お祈りします。神様、主イエスはその幼少の頃からエルサレムの神殿に詣で、そしてそこを私の父の家と親しみを込め、その場所で生活をしました。しかし彼はその場所で十字架にかかり、またそこで人々の罪を背負い、贖われました。弟子たちや、後の人たちが、そのイエスの十字架の力によって、新たな歩みを始め、そして、新しい神殿を築く技を始めました。私たちもまた、父なる神の家、その家に人々が集い、癒され、慰められ、励まされて、また一週間の旅路を続ける、その拠り所として、あなたの家を建てようとしております。どうか私たちがそのことに自覚を持ち、またそのために祈りを持って、この場所に集うことが許されますように。何よりも、その作業を通して、私たちがあなたをより近く、あなたが本当に私たちのうちに住んでおられることを実感し、またその私たちを通して、絶望の中にある人々が新たなあなたよりの希望を見出す、その歩みをなさしめてください。私たちが共に祈り、あなたと共に歩む一年間となさしめてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌352番を歌います。お差し支えのない方はどうぞご起立ください。
Thank you. お座りください。聖餐式を執り行います。
ただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて異様のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体で、私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。恵みと御霊を主なる神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウ酒と祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯と受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よい限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに至るものである。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散をいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを真中芳美さんに捧げていただきます。
在天の父なる神様、2010年最初の聖餐に預かり心から感謝いたします。日々の生活においてあなたはあまり意識することなく生活しておりますが、今日遠藤先生を通して御言葉を伺いましたように、私たちの心の中、あるいはまた教会という共同体を通して絶えず祈らざるを得ない私たちの生活であります。この1年も新しい年のこの思いを忘れずに、感謝を忘れずに生活ができる1年でありますよう、あなたの祝福と恵みをお願いいたします。これからの1年の生活に希望と勇気が与えられますように、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
Thank you.
お座りのまま賛美歌547番を歌いましょう。
今週お誕生日を迎えられる、三浦康子さん、4月5日誕生日を覚えて祈りたいと思います。神様、敬愛する姉妹三浦康子さんがその尊い命をあなたよりいただいた、そのことを覚えて今私たちは祈りを合わせております。どうか三浦さんのその歩みがあなたの大きな御手のうちにありますように、特にその信仰の歩みがあなたの大いなるお守りのうちにありますように導いてください。この祈りをイエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。1月5日お誕生日、三浦さんです。おめでとうございます。
牧会報告をいたします。週報をどうぞご覧ください。本日の礼拝の後の集会のご案内をいたします。昼食会がございます。お膳材など用意してございますので、どうぞ皆さんお残りください。今週の集会をご案内いたします。7日木曜日午前9時よりひまわりグループがございます。3学期の始業でございます。それから8日の金曜日の午前10時半より聖火傷家庭集会、中野さんのお宅でございます。8日の金曜日には街道の戦争もございます。ご担当の方よろしくお願いいたします。9日の土曜日の午前10時半よりキリスト教基礎講座もございます。遠藤牧師のご予定ですが、7日の木曜日の午後が面会日となっております。次週の主日礼拝は高胆節第三主日、説教はあなたは私の愛することを題して遠藤牧師にお願いいたします。礼拝後の集会にはコーヒーアワー、聖歌隊の練習と定例役員会がございます。集会行事の予定を申し上げます。聖書講座1月13日に再開いたします。水曜日の午前の聖書講座です。ピーターパンの礼会も1月13日から始まります。それから晩祷会も1月13日の夜から今年の分が再開されます。下の方に参りまして、ピーターパンのお昼ご飯が11月の22日の金曜日午前11時半からございます。以上です。何かお知らせやご案内ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。では恒例のグリーティングを、新年のグリーティングになります。どうぞ前後左右の方とどうぞ。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。お差し支えのない方をお立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
どうぞお座りください。
Thank you.
それでは昼食会、始めたいと思います。お祈りをさせてください。お祈りをします。神様、新年の聖餐の礼拝を共に守り、また祈りを共にすることができましたことを感謝します。またこうして残ってくださった方々と念願を交換し、また共に食卓を囲むその恵みを感謝いたします。どうかしばしの時間、私たちが共に歓談し、それぞれの交流の中であなたの恵みと祝福、そして喜びを共に分かち合うことができますように導いてください。またこれからの1週間、さまざまな現場に戻るその道のりにおいて、今日の温かいこの時間をあなたと共に過ごしたこと、また友と共に過ごしたことを忘れずに、この1週間もあなたと共に歩むことができますように導いてください。食卓への感謝の祈り、そして皆さんの祈りとともに、主イエスキリストの皆によってこの祈りを捧げいたします。アーメン。
Thank you.